い、こちら都議通ネットラジオ。
この放送は想像力の遊び場哲学有害図書の週刊都議通によるネットラジオ、私編集部の鳥田圭次郎です。よろしくお願いいたします。はい、今日は、2016年の4月の17日です。さてと、今日はですね、何をしましょうか。しゅうかちゃんに、先週しゅうかちゃんにお洋服をプレゼントしまして、それでもご機嫌は怒ってるみたいな感じのが出る率がどうやら高いですね。ツンデレなのかなと思いつつ、期待をしつつ、今日はしゅうかちゃんにお洋服気に入ってるか聞いてみましょうか。怖いな、また怒ってるとか悲しいとかそういうのばっかり出ると、この人は一体何を考えているのかというのが。しゅうかちゃん、服気に入ってますか？変ななんかパズルっぽい柄のにしましたけども。せーの、ドン。あ、喜怒哀楽の喜、時と場合による、時と場合によるっていうのはどういうことやね。そうでもないってこと、まあまあってことかな。着るところを選ぶからみたいな、そんな感じなのか。でもまあ喜んでくれてるみたいなんで、よかったです、よかったよかった。これからももうちょっとプレゼントいっぱいしようか。じゃあなんかアクセサリー、イヤリング、どんなんがいいかな。あ、共犯者の皆さん、こんにちは。私が都議田圭次郎です。この都議通ネットラジオを聞いてくださっている皆さんはもはや共犯者ですいや、聞いてくれてんねんなと思うからこそ、やってるという、やっていけるというところもありますんでね、同調させてるってことですよあ、この前ちょっと思ったんですけど、すっごい美人な人を見た時のリアクションってどうしたらいいんやろうかと思って、たまたまうわすっげえ美人と思ってつい口から出そうになったけど、さすがにちょっとそれは無粋かなと思って、どうしたらいいんでしょうね、そういう時。うわすっげえ美人だから、やっぱり一番いいのはっていうのがやっぱり一番いいのかなあれ何なんでしょうね、口笛吹くっていう。都議通ネットラジオ、都議田圭次郎、この響きがちょっと似てるなとかちょっと思いました。都議通ネットラジオ、都議田圭次郎、言い方かな。ね、前に一回自分が死にかけた、一番死にかけた瞬間というのをどんな時だったかなとか思い出して、なんかあの川にみんなで飛び込む遊びとかやってる時に、落ちそうになって橋の欄干に手をかけて、あーで落ちるとか、そういうのは別に今から飛び込むぞっていう遊びの中でやってるから、落ちたらやばいとかっていうよりも飛ぼうと思いながらやってるから、別に死ぬかもとかそういうこと思ってるわけじゃなくて、そういうなんとか車にひかれそうになったとかそういうのはないけど、一番死ぬかもって思ったのは、なんか喉が詰まって咳してゴホゴホってやって、だいたいゴホゴホで取れるもんが取れんくて、ほんまに痰が絡むというか、その時にみたいななって、ほんまにその時はやばいかもって思ったことがあります。涙流しながら、どうやってなったかな、涙流しながら吐くみたいな感じの対処法でどうにかしたんやと思うけど、あと一呼吸みたいな感じでも、窒息する、息止めてて窒息するみたいなじゃなくて、 やっぱ精神的にパニックも生じて喉が詰まってるから、このままやったらやばいって本気で思うみたいなっていうのは1回だけあったけど、何の話なんでしょうか。あ、これやっぱ話し相手を想定しないとわけのわからん独り言になりそうなんで、しゃあ、じゃあもう早速トギツー呼んでしまおう。トギツー25号は去年の8月9日に書いたやつです。勉強なんてするな、当てずっぽの方が正しい。ジャミラの絵が表紙になってますね。ジャミラは悲しい話なのですごい好きですが、あ、ジャミラのなんかコップのフチ子さんみたいな出てましたね。何でもかんでも最近コップの縁に乗せようとかやっているのが流行ってきてるから、流行ると僕は急に冷めるんです。最初のアイデアは面白いなと思うけど、流行ると面白くなくなっちゃうから、何でもかんでもかなってつい思ってしまうという、これは批判的なことなのでやめよう。記憶の壁、あなたは覚えているか。母親のお腹にいた頃のことを。参道を通り振り返ってみて、あ、へそから紐出てる。この紐がお母さんのあの中に入っていってるって思ったことを。初めて見たものの驚き。赤ちゃんの頃犬や猫を見てでっかって思ったことを。お乳の味を。 I love mama。 お母さんのお腹の中にいた頃とか、そういう記憶はこ子供の頃、赤ちゃんの頃は覚えてるとか言うし、それ以前の前世を覚えてるとかも言うけど、人間の記憶というのは一旦は一応目に入った一応得た情報というのは脳に一回書いておいて、どういう風にしてんやろうね、消すんかな、上書きしていくんかな。でもずっと消えずに残っている記憶っていうのもあるというのは、どういう風な残し方をしているんでしょうね。赤ちゃんの頃って猫とか犬とかって今のその自分の大人になった大きさで比べたら虎ぐらいの大きさみたいに見えてたはずなんですね。怖くなかったんかな。別に怖くはなかった。でも初めて見た時はびっくりしたやろな。でっかとかにゃー言うてるわとか思ったかな。なんやと思った。今赤ちゃんとかを見てるとなんか自分もそういう風にしてたんやなという感覚をやっぱり思い出したりとかすることありますよね。抱っこされててどっか知らんおばさんとかにこっちおいでとかされた時に嫌やったりとかしたらそっぽ向くみたいな、そういうのは平気で赤ちゃんの子供の頃はしてたような記憶があるような気がします。大人になって嫌な人を見たらそっぽ向く、話しかけられてもそっぽ向くとか、そういう風なことが平気ではなくなっているのはやっぱり相手のことを考えるとかいう風なことになってしまったのかな、そういう風になってしまったからかな。この辺の感覚をもうちょっと突き詰めていくと何か出てきそうな気がします。子供の頃の 赤ちゃんの頃の感覚を取り戻していけばどうなるの？もっと素直な人間になって、でも急に泣くとかそういう風な人になるんかな。打ち合わせとかしてて話が嫌な方向に行き出したら急にウェーンとか言い出してどうしたんやってみんな思うやろな。そうすると周りの人は、あ、嫌なことあったんやなとか思ってくれるかというと、なかなか理解しがたいかな。そういう人が大人でおったら、みんな俺やったらどう思うかな。あ、急に泣き出したとか、あ、なんか耐えきれないことがあったんやなとか、あ、そうか、耐性がついたってことになったことか。大人になって耐性がついた、普通は耐えれるとか我慢できるっていうことを覚えてるはずと思ってるから、急に泣き出したりする赤ちゃんを見ても、あ、我慢できひんとか思うけど、わからんとか思うけど、大人だったらそれは理解してると思ってるからなるだね。はい、ケツの穴の小さいやつ、ケツの穴の小さいやつとかいう言葉があるけど、実際穴は大きい方がいいですか？なんだかガバガバみたいで気持ち悪いよ。腕とか入っちゃったりしたらどうするの？やめなさい、電車の中はパラダイス、ゴーゴー。大阪で電車でゴーゴー、電車でゴーゴーやったか、電車でゴーゴーという風俗店が昔ありましたよ。店内はスクリーンに映し出された電車の外の流れる映像を見つめている女性が電車のセットの中におって、つり革立って外見てるんだ。で、外見てるから後ろから近づいて痴漢をしに行くっていうギミックなのだって書いてますね。こういうお店がありました。あ、次の記事、電車好きの人をてっちゃんと呼ぶ、鉄道オタクのことですね。さらに乗るのが好きなのを乗り鉄、写真に撮りたいのを撮り鉄といったように細分化されている。痴漢しに電車に乗っている好き者は何、触り鉄、いや地下鉄なんつって言ってる場合ではないですけれども、痴漢してるやつは新幹線の先端に貼り付けて東海道巡りの刑に処します、法律で。その映像は車内モニターでみんなが見れるので、車内は大爆笑間違いなしです。 285km の最高速度を生で感じる東メグの刑は、刑の重さで乗り方が変わる。先端の丸っこいところに十字架乗せで、うつ伏せで顔だけグイッと上げて前を見させて乗せる最先端ロケット乗せで、アームが出てて紐で吊るされている馬の人参乗せでっかい人間が貼り付けれるぐらいの大きさの風車に乗せる風車乗せ、エトセトラ。こういう形にしてみんなで車内で見てたら、長く乗ってる新幹線に退屈じゃなくて面白いでしょうね。電車内にテントウムシ、電車内にテントウムシがいた。で、地面の下の床のとこにいて、あー踏まれるとか思いつつどうしようかなって見てたんです。で、これも自然界の運命かと忘れることにしようと思ったんです、自分に言い聞かせるように。でもやっぱりほっとけなくて、っていうか意外とギリギリで踏まれず、他人の靴の横のところで近くにおったりとかして、で、すいません靴元にテントウムシがとか こう知らん人に声かけれんくて一人でドギマギしてたんですが、駅で人がバーって降りた時にサッと拾って外にピョンって出してあげました。でももしかしたらテントウムシがここで降りるんとちゃいまんねんって思ってたかもなとか、駅で踏み潰されてたかもなとか、そんなことを思いました。そんな風な日々です。くたばれ4コマ漫画のコーナーは、涙のハッピーバースデーという漫画で誕生日ケーキの絵が描いてます。涙涙4コマ漫画用紙に涙の跡が、感謝の気持ちを表す、目から水を出すという人間の設定を考えたやつ、やっぱり変なやつだと思いますし、変態的な趣味だと思います。なんで嬉しいとか悲しいの時に目から水出るってなったんでしょう。変なの。目からビシャビシャビシャって水が出る、それがいいと思ったからそういう風な体になったんでしょうけど、なんで気持ち悪トギツネットラジオナンバー23の時にトギツクイズを出しました。トギツクイズコメントをいただきましたんで読みますと、クイズは第1問は、トギタが思い浮かべた歌は何でしょう。ヒントアニソンでユタ州。第2問目は、相手をジャーマンの体勢に抱えて俺ごと枯れと叫んでいるのは誰でしょう。第3問目が、橋本真也が、第3問目何やったっけ第3問目が、橋本真也が小川直也に、何やったっけ、23これか。
トギツクイズ、
これですね。
トギツクイズです。それでは第1問、今僕が思い浮かべている歌は何の歌でしょう。ヒントはアニソン。あの必殺技の名前は何でしょう。という歌が、最初無双転生と
言ってたんですが、その第3問目が、橋本真也が無双転生と名付けた必殺技の名前、後に名前が変わったんですけど、それの名前は何でしょうというのが第3問目ですね。回答者アナールホドさんの回答、第1問がお猿のジョージ、第2問が悟空がピッコロに言ったセリフだから悟空、第3問目が重波山。回答をしてもらいましたが、第1問目の答えは月火水木筋肉マンです。アニソンでユタ州、歌っている人はケント・デリカット。ユタ州バカにするなよということで、第1問は月火水木筋肉マン、大井宗達編の時のエンディングテーマですね、あの ふざけた感じ。第2問目の答えは橋本真也です。小川直也との2プラトン、俺ごとカレーです。第3問目の答えも小川直也との2プラトン、俺ごとカレーです。トギスクイズの答えでした。回答ありがとうございました。俺がシュウカを一番愛しているんだ。シュウカちゃん、あ、トギュレッポ さあ今日は一体何のフィギュアにしようかなと思って、とりあえずじゃあ手前からいきましょう。ダン、これです。これは「ガリレオ」かな、何のやつかな、ユーハ味覚糖っぽいな、調べてみるか。地球の上にヨーロッパの男爵っぽいハゲ親父が地球に手をついて見つめてるというフィギュアです。わかりにくいですけれども、これは何やろ、ガリレオっぽいな。レオフィギュア、ん、出てこない。ガリレオじゃないかな、ガリレオやな、やっぱりこの人は。あ、そう、先週ラジオを一緒に収録しました、ギルギルのスカーさんがガリレオの映画がすごく面白いですよって言ってましたね。あの福山雅治の主役はその犯人の方みたいな、そっちの方の映画があって、それがすごくいいんですよって言っておりました。まだ見てないので楽しみですが、ガリレオ、あーいいや、出てこへんな、なかなか。ガリレオガリレイのライブチケット譲ります。ガリレオガリレイで、なんかバンドがあるんか、そういう、あった、ほら、やっぱそうや、学問のすすめ、あ、これ、あ、そうなんや、ベースがついてて本があんねや、その本がない、地球儀とそのガリレオさんだけが手元にあるんだな。あー、食玩トレーディングフィギュア第3時間目理科ガリレオ学問のすすめ第1期、あー、そういうフィギュアの古田製菓の、あ、教科書ごとにあの偉人たちが登場、歴史的事実や各人の紹介などが書かれていますと、こういうフィギュアだそうです。多分会社のあのみんなのおもちゃ箱ってとこに入ってたやつをもらったんやろな、多分だから下のベースの本の部分がないんかもしれん。ちょうど地球儀、でっかい地球儀の上にかがんで地球に手を当ててなんか考えてるおじさんみたいな。この特筆すべきは、このかがんでいるおじさんだけ、ガリレオのおじさんだけを地面に手をついて考えているおじさんなので、これだけを他のものにも置いても何か意味ありげな感じになります。大きさ的には、大きさというか作り的にはメタルフィギュアっぽい、そんな感じのテイストで、いろんなものの上に置いても何か意味ありげなポーズになる、遊べるガリレオさんということで、何かに乗せてみようかなと思ったけど、何に乗せたら風変わりになって面白いかな。例えば砂時計の上に乗っけてみても、時間について考えてる人みたいにもなるし、 そんなに面白ないな。なんか今目につくもののものの上に乗せてみたりもしてるけど、なんか意味はありそうな感じはするけど、もうちょっと使えるかなと思ったんだけど、タバコの上に置いてみる。タバコの上に置いたら、なぜこんなものが世界に生み出されてしまったのか苦悩してるような感じになるな。パソコンのマウスの上に置いてみよう。科学の進歩とはみたいな感じかな。もうちょっと想像力働かさなあかんねえ。あ、古いパソコンのマウスと新しいパソコンのマウス、おもろないなんかあるかなと思ったけど、なんか紙の切れ端に乗せて魔法の絨毯が飛ばない、浮いてくれ、宙に浮いてくれ、ふわーん。さまざまなものの上に乗せて、ああ、だからこのガリレオさん意外とフィギュアでこう下向いているフィギュアってあんまないんですね。なぜかというと顔が見えないから。顔が見えないというふうにあんまり したくないみたいな、こういうのがあるみたいで、フィギュアでは。だから顔の前になんか帽子とか前髪の飾りとか、あんまり顔が隠れるのを嫌う傾向があります。でもこのガリレーさんは思いっきり下向いて地面に手ついてるから、意外と珍しい特殊なポーズと思います。なのでこれでいろいろと遊べるフィギュアになっております。今首なしの6分の1サイズのあの可動 GI 上とかに使う可動フィギュア、首がないやつがあるから、その首のところに乗っけてみてそうするとなんかあの人造人間を作って、それにエネルギーを送ってるおじさんみたいな、あ、そうか、そういう風な解釈もできるな。手をかざしてこのガリレオのおじさんがエネルギーを送って動けってやってるみたいなもできるし、このでっかい巨神兵みたいな可動フィギュアにこう抱えられるようにやっても、あ、ちょっとこう手離すと下ろしてくれ下ろしてくれって言ってるみたいなのにもできるな。でこの巨神兵がガリレオおじさんを自分の首がないからガリレオおじさんを首のところに乗せてなぜかこのガリレオおじさんを自分の首に設置しようとしている巨神兵、嫌だ嫌だ、俺を悪魔の科学に利用するんじゃない、ガジーン、ボワーン。でこのガリレーおじさんは手をついてこの巨神兵の頭のない巨神兵の心を 心の声を聞いてしまったんです。手をついて、そうか、お前は人間になりたかったのだな。右足を前へ、重心を前へ、そうだそうだ、うまく歩けているぞ。左足を前へ、このガリエおじさんが操っているかのように、カネゴンフィギュアの下に、あ、カネゴンの下にガリレオおじさんを送っておくと、なんか手ついてすごい頭下げて謝ってる人みたいになった。カネゴンはお前を食べてもいいのかみたいな顔してます。ちょっとカネゴンだとキャラクターの背景があると、キャラクターの背景を無視した設定になるようにした方が面白いことになるかな。あ、シューカちゃんに頭を下げているガリレオさん、ガリレオのセリフ、ダメだ、もうこれ以上研究できない。シューカちゃん、あなたならできるわ。
この前のうんこフィギュア、
うんこフィギュアの前にガリレオさんを、意外とこのうんこフィギュアもうちょっと面白くなるかと思ったけど、パッと見で面白くないな。あ、うんこフィギュア、こうガリレオが地面に手をついてるというのがポイントです。なのでこう、うんこフィギュアの横に並べると、うんこ触ってる人みたいにもなるし、地質を調べている、地質学者のように地質を調べている人みたいにもなります。このうんこの下は一体どうなっているんだろう、掘ってみよう。カリカリカリカリガリガリガリガリ、うー、手につく、やばいやばい。この前の三国志の劉備玄徳、頭を下げているガリレオさん、あ、怒られてる人みたい。劉備玄徳の持っている棒、軍配みたいな棒あるじゃないですか、あの棒でガリレオの頭を押さえつけるんです。めっちゃ怒られてる人みたい、かわいそうに、はぁみたいな感じで、お前が地球が丸いって言ってんのか、こらこらこら、すいません、でもそうなんです、この あ、これあれや、あの殿の御意バン御意バン御意バン、あの桂米朝さんの本能寺っていう芝居の落語の中で、森蘭丸が明智光秀の頭をベシベシ叩くシーンね。どうもギョイギョイ、うーうーうう、あ、これだからひっくり返したガリレオさんにしてもこう襲いかかってるみたいなのもできる。劉備玄徳が棒で叩こうとしてる のを足と手で一生懸命防いでいる、マウントポジション取られそうになっているガリレオおじさん。どういうシチュエーションでガリレオとリュウジ・ゲントグはちょっとお待ちくだされみたいな、許さん、誰がじゃ、バシコーン、綺麗なジャイアンフィギュア、綺麗なジャイアンのとガリレオを並べると、ガリレオが、しまった、私はとんでもないものを作り出してしまったみたいな感じ。うなだれているガリレオを後ろで綺麗なジャイアンが後ろで綺麗なジャイアンの笑った顔、いやーすいません、何かあったんかなこの二人にという感じ。リアクションのでっかいおっさんということで、ジャイアンがアルミ缶の中にあるみかんみたいなダジャレを言って、ガリレオがズコーってこけてるシーンを、とにかくこのガリレオさんを宙に浮かせると手をかざしてるからエネルギー送ってるおじさんみたいになるな、全部このガリレオが作り出したみたいな、不気味なおっさんや。カネゴンの頭の上に乗っているこのガリレオおじさん、なんか制御しようとしているみたいな感じにもなるしね、といった風に遊べるフィギュアになっておりますね、といったとこでしょうか。
次回仮面ライダーまで、黄金都市バビロニアの誘惑。
それではまた来週。